最大者の夜ヘルス
平木つかさ俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢地帰り、ヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、7月8日の、二次元再退社の夜、ライト、はい、06モニターの中のお茶会が、はい、終わってから初めての収録ということでですね、はい、まぁ、ちょっと2週遅れになってしまいましたが、はい、ご来場ありがとうございました
ありがとうございました。
ね、まあでも盛り上がりましたね。
そうですね、うん。
はい。もう毎回毎回2ヶ月に一遍ペースでやってますけれども。
あっちゅう間に終わりますもんね。
はい。今回は予約はソールドアウトしてくれたようでして、はい、ありがたい感じで。ありがたい。で、今日はですね、ちょっとまず前半は、その辺ちょっと振り返りつつ、はい、ハッシュタグでね、はいはい、実況も皆さんしてくださったんで、ちょっとそれを振り返りつつ、どんなことやったかみたいな話をしていきたいと思います。
はい。
ですね、じゃあツイッターちょこちょこ読みながらということで、
はい。
静かな客入れ。BGM が三平さんのやってる日暮らしっていうことで、俺が PS ビーターの日暮らしを。
これは日暮らしの曲っていうわけではなく、実際にプレイしているのを、
はい。だからたまにセリフが入るっていう。
うっすら聞こえてくるっていう。はい
は
い、
だからゲーム実況みたいなことですよね。
あ、実況してない。
してないですけど。
黙ってやってる。はい、ということで。で、はい、ヒイラギつかさ生誕祭高野祭開幕ということで。
はいはいはい、
7月8日でね、7月7日が嫁の誕生日ということで、
はいはいはい、
僕もわしの宮行ってきて、うん、で、冒頭で、もう今日はこういうライブですよ、みたいな感じで喋ったやつですね。あと、ドイチューさんと松崎さんの T シャツがおそろい。これは三平人さんが嫉妬するやつだ。
はい。
これが。
あえて我々二人とも2パターン持っていってたんで。
そうそうそう。ゆるキャンのね、はいはい、イベントの時の T シャツを、
はい、
と、別のアニメ T シャツを持ってってたんで。
はい、はい。で、なのに、はい、ちゃんと二人は、
はい、
ゆるキャンの方、は
い、だって示し合わせたわけじゃないんでしょ、
はい、
うん、そうですね、何も別に言ってないです、
はい、
ただ持ってくるかなあいつ
僕も土井さんが着てきたら俺もこっち着ようっていう、
はい、いや俺に合わせてもいいわけ
その発想がなかった
ですね。なかったか。難しいな。で、これは三平兄さんが嫉妬するやつだって言ってましたけど、
はい、
打ち上げまでうだうだ言ってましたどういうことみたいな、あとは、三平さんの義理の兄、かがみんの旦那さん、本日ご来場中って書いて
る。来てましたね。
何かっつうと、はい、アンケートでね、はい、誕生日がうちの嫁が7月7日で、
はい、
ダズザさんが7月19日だと。
はい、この収録日です、
ね。収録日、はい。あ、ちょうど収録日です。
そうです。
はいはい。で、まあ、誕生日不詳ではあるけれども、はい、セーバーさんも、はい、この3人に、うん、バースデーメッセージを送ろうみたいなアンケートがあったら、だから、お客さんのうちの嫁に対するメッセージの中で、
はい、
うちの嫁の義理の弟のことをよろしくお願いしますみたいな。
はいはいはい、はい。
あと、これなんだってやったら、あ、鏡姉さんの旦那が来てるって。もう全員年狂ってましたね。
本当に。要は、柊鏡は俺の嫁っていう人がお客さんにいたわけですね。
ただ、全然会ったこともないんですけど。
はいはい、
いや、これ。
もう一人の2歳メンバーが。
そうそう。
わけです、実は。
いや、俺の家族が。
あ、家族が。
それがこれですね、お客さんからの、はい、お嫁さんたちへのお誕生メッセージ読むコーナー、うん、
はい、
やはりお客様もみんな頭おかしくて大好きです、
はい、
三平さんのお兄さん来てるらしいですよっていう、うん、これでも本当にツイッターでさ、
はい、
ハッシュタグでさ、はい、実況追ってた人何怒ってんだと思う俺の義理の兄みたいな
本当に単純に青森から上京してきてるのかって思いますもんね。
あと、最近の浮気キャラを真剣に悩むお三方。
うん、ああ、そうそう。
あえて、まあ今回は、またちょっと久々に、
はい、
浮気キャラ、最近の浮気キャラどうみたいな話になって、うんうん、お客様からもね、はい、この辺をアンケート取って、あえて浮気キャラ発表中、謎の感嘆詞、スワーを発して何かスイッチが入った松崎さん。
ああ、はいはいはいはい。
これ多分ですね、次のあるんですよ、
はいはい。
ガンダムビルドダイバーズのあやめのアバターとリアルの違いの良さについて熱弁する松崎氏ってあったんですけど、
はいはいはい、
これあれですよね、確かアンケートで、
はい、
その、
最近の浮気キャラは、
う
ん、
ビルドダイバーズのあやめっていうのを、俺が読んだ時のスワー
ですね。
あれ何だったんだろうな、スワーってこれ。
僕、スワーって言ったの生まれて初めてだったと思うんですけど。
俺も聞いたことないな。
多分うわーっていうのと、うん、そうっていうのが合体して
ミクスチャーだ。
そうになったと思います。
自分でも驚いてたもんね、はい、何今の。何で、松崎さんの力説がやべえ、
はいはいはい、
あと浮気キャラで、あ、ガンダムビルドダイバーズのあやめをあげたら、はい、松崎さんが異様に食いついてくれて楽しかったです。
あ、書いてくれた方ですね。
はいはい、
あ、はいはいはい、
あとこれは白瀬作也さんいいですよね。これアイマスシャイニーカラーズの話をした時
の、はい、新キャラの話を、はい、
さあそしてドイチューさん、
はい、
よりまい、よりもいの、
はい、
日向かっこおっぱいを熱弁中、
はい、
ありましたね。
日向というか、まあ陸上部なのにおっぱいがでけえみたいな。
そうそうそうそうそう。で、いいか、おっぱいが大きいことは重要だぞと、まあ誰かが言ったんでしょうな。これ、ね、あんま覚えてないですけど誰かが言ったんでしょうね。
まあ三平さんでしょう、
ね、俺がだよ。この手のパターンは俺だ ね、
ですね。
その言い聞かせ方はぽい、
ね、そうそうそうそう。アジテーションだから、
はい、
ドイチューさんは、
はい、
父の子供の頃が好き。
そう、
これ何の話してたんだっけな。
なんかドラゴンボール森山キラー
キャラいいよねみたいな、
誰みたいな相手になって、
うん、俺ら18号とか言ったんだ。
いやで僕がランチさん、
あ、ランチさんだ、俺18号っつったのかな、
はい、でなんか父って三瓶さんが言って、
う
ん
う
ん、
あ、そうそう、
俺はあの子供の時のねって言おうと思ったら、なんか違うよ、あの結婚する時だよみたいな。
そう、天下一武道会の時だよ。
何言ってんだよ。
まさか父一つでこんな論争が起きると思う。もう解散の危機だったもんね。
悠々とランチさんって言い出してさ。
そうだそう、
平和なところから。
いや、ランチさんは平和じゃないけど。ま
あ、ね、あ、で多分その流れでしょうよ、
はい、
で多分その父がちっちゃいっていうことで、
はい、
またそのドイチューロリータ問題が、
はい、
紛糾したあたりで、
はい、
ドイチューが多分これ言ったんですよ、
はい、
でも2人とも男の子好きじゃないですか、
はい、
そしたら俺と松崎が、あの全然俺お互い全然アイコンタクトもなんもないのに、うんってお互い同時にまっすぐな人
で、そうですね、
他にこれいっぱいいる
んですよ。解散の危機を免れた、
免れ
た。男の子偉大、
どい、みんな男の子好きですもんねって、三平、あ、三平、松崎、曇りなき目でうなずく。あ、でそれで陸上部、うん、日向、
うんうん、
まあ、陸上部なのにあのおっぱいみたいな話したら、
はいはいはい、
俺もなんか変なスイッチが入って、
うん、
あの、これ書き込みなんですけど、はい、三平さん、陸上部の水着タイプおかしい、ブルマはダメなのにあれはいいの、うん、っていうの。結構長い尺喋って、
結構ね、
言ってた、
結構なんか怒りともなんとも謎の感情で、ね、
あれね、今思うとね、決して怒りではないんですよ、
はい、
あの今のほら水着みたいなもん、
はいはい、
ツンパツンのなんか、
あの現実世界の話
ですね。そう、現実世界で、はい、で俺も陸上部だった頃があるから、はい、いや、あんなのなかったよって話から、うんうんうん、俺があのなんかとにかくいやらしいと、あれ、うん、エロすぎる、大丈夫かみたいな話になって、うん、で最終的な結論として、ブルマはダメなのにあれはいいのって、
う
ん、俺多分ブルマがなくなったことに憤って
た、
ね、改めて分析すると、
ね、はい、
恥ずかしいな。
ドラゴンボールの後にブルマって言うとちょっと
またなんか入ってくる
から、はい、これは別の話です、
別の話だけど、はい、なんか普通そこいじってもおかしくないのに誰もここいじんなかった。
そうですね、
あとね、これいいっすよ。あなたはまだ本当の恋を知らない、主演松崎勝利。勝
ったな。
これね、あれですよ。
そうだ、嫁はいませんみたいな。
アンケートに、はい、その浮気キャラ、
うん、
あ、本命キャラかな、
うん、
本命キャラは選べないっていう答えに対して、
うん、
で、なんか俺らが、やいのやいのまた言って、
うん、
で、多分俺がなんか、この人本当の恋を知らないな、みたいな話言ったら、松崎が急にいい声で、
うん、
あなたはまだ本当の恋を知らない。
嫁さんに俺くせに。
そうそうそう。
みんな、やっぱ変なスイッチ入ってます。
入ってる入ってる、
ね、
この人かっこ中、相手は二次元の話です、深いような怒りっぷりが際立ったような。あと、スーチーパイとホットギミックと脱衣麻雀の話で盛り上がるおっさんどもの近い居酒屋。
本当にね、脱衣麻雀詳しいので、
そうそうそうそう、はい、結構いろんなホットギミック快楽店とかの話。
そうそうですね。
そうですね。
はいはいはい。あのボタンが。
はい、そうそう。
一番端っこの。
そうそう。脱がすために連打するから。
はいはい、みんなバネがちょっとバネになっちゃってるっていう。で、僕はお年玉の全部をそれにつぎ込んだことがあるっていう話をね、ちょっとしました。はい、
もう本当なんでしょう。言わなくてもいいカミングアウトをしたんですよね。あとなんかアンケートで、
はい、
あの、チーム〇〇みたいな。
はいはいはい。
要はあの、そこに属性を入れようと。例えばチームツンデレとか、うん、チーム妹とか。うん
はいはい、
で、それであの、先方、次方、中堅みたいな感じで、5人出そうみたいな感じになって、
はいはいはいはい
で、な、これ多分、褐色みたいな話してたのかな、か多分アンケートに褐色っていうのがあって、
うんうん、
で、俺が、
ごついかなんか、
そごついかなあ、そうか、でかい。
肉弾戦
だ。あ、肉弾戦だ。そうだ。で、それで、あの、俺が松崎に、
はい、
霧島環奈君好きだもんね、っつったら、松崎はもうほんと食い気味で、うん好きって。でも、それ見て俺なんかもう片言で、急に怪物が喋り出したみたいな感じになって。
あれは怖かったですね。
そう、とんでもないフランケンシュタイン作ってしまったって言ったら、松崎が、こんな言い方でさ。
ああ、はい。好き、巨乳、背が高い、声が田中真由美、好き、俺、好き。
怪物を目覚めさせてしまったんですよ。これをちゃんと実況してくれてる方もいるっていう、
ね、よくメモってたのこれ
そうねこれ
覚えてないわ
あと多分ねこれチーム東北弁みたいのがあった時にお客さん考えた特製チームにー、
はいはい、
で全部俺の好きなことだったから、うん、もうこれチーム三平でいいよって言ったこととか、うん、あとツンデレという言葉が生まれた瞬間に立ち会っていた松崎氏に言うツンデレ講話
ああはいはいはい
だからネットでね、
そうです、
掲示板でツンデレって言葉が、
はいだこういうキャラのことはツンデレという名前にしましょうっていうのが決まったところにまあいたので、
うんうん、居合わせたという、
はいはいはい、
歴史の
証人、
証人
みたいな感じですねで
ちなみにねざっとね、我々がどんなのやったかっていうと、
はいはい、
松崎はチームツンデレで、
はい、
シャオランあと松岡凛ちゃん、はい、ベジータ、はい、ゴードン貝原ゴーダンと機関車トーマス、
ね、
で貝原ユーザーもうこれチームツンデレでさ全部男なのにさ、
はい、
あの多分あそこ誰も男ってことに突っ込まなかった
そうですそうゴードンはツンデレで
そうそうあと松井がチームエロゲってのも
ああ描きましたねはい
で俺は最初チーム妹で、
うんうん、
最初はあの本当の作中で妹のキャラ、
はい、
で、
は
いブリーチのユーズ、フライングウィッチのチナッちゃん、
はいはいはい、
あとマシュマロチカちゃんトラブルミカンでアイマスの高槻かすみっていう、
はい、
弥生の妹、
はい
はい、でなんかこれだと架空の妹でもやろうっつって俺公式みたいな
感じ、はいはい、
で青葉、南家の内田窓間木京子であえてあのうちの鏡姉さんを妹にしてみようって、
はい、
あと最後野々村亜美っていうこれ何かっていうとクリームレモンのキャラなんです ね,
ですね、
はい、あの本当ねあのオーバー40くらいしか笑ってなかった
ちょいちょい出てくるクリームレモン
ツイタもありますもん、はい、日曜の昼下がりでクリームレモンでドイチューが日暮しおん、
はい、
デスノートミサミサ、
はい、
で窓巻のさやか、
はい、
日暮のレナ、
はい、
で魔法少女サイトの小雨、
はい、
おかんのいい方ならお気づきでしょうが、はい、これはもうドイチューさん、なんでしょうこれ
チームメイン
なんでそれでチーム組もうと思ったの
もうそこそこの事件ですよ
もう監督の言うこと誰も聞かないです
あと俺ね何をあげたか覚えてないんだけどその、はい、松崎がその後もう一個チームエロゲってのもやったん
ですね、はい、そうですね、
はいはい、もうマニアックすぎて我々が、
はいはいはい
よくわからなかったくらい
深かった、うん、でもトゥーハートの委員長とか
あそうかそうか委員長とか、
はい、入れたら、
はい、はいはいはいであとはねあとはなんか行きたい聖地を非実在の聖地で語ろうみたいなのがあって、で、これも、行きたい聖地について、自分の居所の有無を語り出す、自分がいてもいい世界、悲しみ、松崎さんがいても違和感のない世界観を語る。で、松崎何言ったかというと、これもツイッターなんですけど、うん、俺みたいなやつでも受け入れてくれそうな場所、パプア島、お客一同。
あの一体感
たそうそう一体感なかったですね。
はいはい。あと行きたいわ。
違和感がないみたいな感じで、ねはい。はい。でまああともう総括として冷静になって見るとパンチのある内容ばっかりだったな。かっこ褒め言葉みたいな。うん、
あ
まあそんな感じでね本当に非常に楽しい、はい、我々も楽しませていただいた
いいね感じでしたね。
はいはいはい。次回はね、
はい、
ちょっとまだ本決まりじゃないんですけれども、
はい、
一応9月16日の昼くらいになるかなみたいな感じなので、
はい、
8月の頭くらいにはですね、発表できると思いますので、ですね、
はい、
その辺ちょっとなんとなくスケジュール開けといていただければと思います
ということ
で、
はい、
本当に今回も楽しかったということで、
うん、
はい、どうも皆さんご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ということなんですけれども、
はい、
じゃあですね、まあ、はい、エヴァと残りの時間はですね、
はい、
まあでも今期アニメの話しましょうか。
はい、じゃあちょっとさっき出てきたガンダムビルドダイバーズのあやめの話なんですけど、
はいはいはい、
今まで一回も喋ってなかったんですけども、
そうですね、
ただ僕が今ガンダムビルドダイバーズの YouTube チャンネル出てるっていう、
はいはいはいはい、
公式のやつ 出てるっていうことで、一個も喋ってなかったら、こいつ本物かって言われそうな気もするので、
喋ったら喋ったら忖度だって言われる。大変、大変。
まあでもね、そこでは、割と子供向けとかにも喋ってるので、うん、あまり、このキャラ、エロいよね、みたいなこと言えないので。
うん、なるほど、なるほど。ブレーキをかけてる。
はい。なんで言っときますけど、あやめっていうキャラは、エロいんです。
僕見ましたけど、エロかった。
僕も見たんですけど、はい、エロかった。
要は、ガンダムビルドダイバーズっていうのは、アバターの仮想空間で、うんうん、で、自分の作ったガンプラに実際に乗れるみたいな、うん。で、バトルやったりとか、ミッションクリアしたりとかするっていう世界なんですけど。
はい、昔で言うと、プラモ教師郎みたいな感じ
です。はい。で、そこで、アバターの世界に、あやめっていうキャラクターがいると、うん。で、そのキャラクターっていうのは、くのいちの格好をしてるんですけど、うんうんうん、まあ、なんか、口が隠れてるマスクみたいなのもしてて、うん
はいはい、
で、巨乳だと。
うん、
これはいいぞ、つって、うん。で、実際はそのキャラは、実はなんか敵のスパイで、その主人公たちのチームに、一時的に入ってたんだけど。は
いはいはいはい、本当にくのいちだ。
はい、うん。なんですけど、でも、まあ、でもこっちに、結局はこっちの味方になるんです。
うん、
その向こうの敵をもまた裏切ってこっちのチームに仲間になるみたいな展開がやっぱり、
いいですね。
熱いんですけど、
はいはい、
このライブでも語ったように、アバターのキャラクターがいるということは、それを、要は、作ってる実際の自分、人間がいるわけですよ。
うん、
実際の人間が、その、
カズマがウサギみたいな。
みたいな、サマーウォーズっていうところの。
はいはいはい。
だからその、あやめっていうキャラクターを作ったっていう人に初めて会うっていう主人公たちが、会があるんですが、そこで発覚したのが、それを作ったのは、まあ本当に女の子で、
うん、
しかも、あんま胸大きくない、
うんうん。
ということはどういうことかというと、胸があんまり大きくない女の子がアバターを作ると際に、
うん、
胸を大きいアバターを選んだ、
うん。
胸が大きいことに実は憧れている子なんだ。すわーこれそこです、そこです。です
再現フィルムです、
そういうことです。
あの事件の再現です。
僕が言いたいのはそこなんです。
はいはいはいはい。
だから昔のね、その仲間とまた会ったりとかいう展開はもちろんある。うんってあるんですけど、
うん、
そこよりも僕はその話を推したいです、
うんうんうん、だからあれですよね、結構アバターものってちょっと多くなってきたじゃないですか。だからガンゲールオンラインでもあったけど、
ね、
あれは背の大きい子が、
はいはい、
アバターではちっちゃい女の子でみたいなあれだ
けど、うんはいはい、
ちょっとそういう願望っていうんですか、コンプレックスの裏返しみたいなのいいっすね。
それをね、実際に出して、アニメ本編中では出してなくて、こっちが勝手に刺してるだけなんですけど、
うんうん、
きっとそうに違いない。
俺らアバター作ったらどんなのになる？
僕これは
、なんだ、バター、扉開けちゃった？
いや、あれなんですけど、ゴレンジャーで言うとこの、青レンジャーみたいな、シュッとした感じのキャラ。
ちょっと待って、割とマジじゃねえか。てっきりなんかおっぱい大きい女でゲヘゲヘみたいな感じで来ると思った、
はいはい、
ちゃんとしてんじゃねえか。
意外とね、男キャラで女キャラに触れたいがあるんです僕。
ちょっと待って、もう一回言って。
僕が男キャラになって女キャラに触れたいがあるんです。
それそもそも普通の話じゃない
なんだろう、なんかもう掘らない方がいい気がするとりあえず。
俺でもそれだったらね、可愛い初体になりたいわ。可愛い初体になって、はい、おね初体みたいな感じにな
る。ああ、お姉さんキャラとからみたいな。
本当今思うんだけどさ、もっと若い頃に勇気を出してさ、お姉さんとかにさ、いっぱいこう、コンタクト取ってたらさ、ちっちゃい頃は多分俺でも可愛かったのよ。
ああ、まあ、もちろんもちろん。
だからね、一番大事な時期をね、俺棒に振ってたんだよ。今じゃダメだよ。
こうなると思ってないですからね。
そうですよ、もう。俺らの年のお姉さんってもう、結構な年で。
でももう俺の中では年下のお姉さんでもいいんだけどね。
ああ、なるほど。
だってもう俺の中で、窓マギのマミさんはもうお姉さんだもん。
お姉さん、
ね。マミさんって
、ね、たとえ中学生といえば、
うんうんうん。
確かに年上だな。
発育もいいし。うん、確かに年上だ。ドイツはアバターは。
僕もでもね、もうなんかすげえクールな、かっこいい、一匹狼みたいな。
中二病。
中二病。
いいね。アバター今度普通に飲み屋で話して
ね。
イラストとかもさ、ライブでも何でもねえのにホワイトボード持ってる。こんなやつみたいな。いいね。アニメどうすか、ドイチューさんは。
私、うん、まあ、結 構まあ今期そんなにまあちょっとざっと1話目をザラッザラッと見ていったっていう感じなんですけど、うん、まあでもやっぱ僕期待していたハッピーシュアライフは
あれは
期待通りでしたね。
1話から飛ばしてましたね。
いやまだ見てないです。
もうちゃんとサイコ野郎、うん、
あ
で割とサイコ野郎が多いよね。
そうですね、うん、なんか普通になんかまあのメイド喫茶みたいなのでバイトしてる子が、うん、好きな子ができたんでごめんなさいみたいな感じで振って始まって、
うん、そうそうそうそうそう。
で、まあ、その好きな子っていうのがちっちゃい可愛い女の子で、なんかもう可愛いっつって愛してるみたいな感じで一緒に暮らしてて、
うんうんうん、
でももうこの子を養うためにもなんか仕事を増やさなきゃみたいなのファミレスに入ったりしてでファミレスでその店長が頭おかしくて、うん、その
ファミレスの中で男、男の子のスタッフがいるんだけど、その子が、その、
主人公の
佐藤ちゃんか、はい、を好きになって告白するんだけど、まあ、それは当然振るわけよ。
はいはい、
ごめんなさい
って。はい、その心に決めた人がいるんで。
はい、したら、そのオーナーの、まあ、ちょっとおばさんつうとあれだけど、そのくらいの人が、うん、その子のことを好きで、
は
い、で、なんか、
結局、なんかチヤホヤされてるのがムカつくみたいなのも
あ
って、
う
ん。で、佐藤ちゃんにはまずその意地悪なことをするわけね。残業させたり。で、いろいろあって、実はその男の方もなんか監禁されてたみたいな、はい、その、
そうみたいな。でも給料が少ないってなって、これちょっとおかしいんじゃないですか。そしたら、いや、何言ってんのガキのくせにみたいな。私にそんなこと言っていいと思ってんのみたいな。なあ、じゃあ、男の子に証言取りますよ。どうやって？もうあの子行方不明よ。チラッて、この扉の。
ロッカーみたいなの。
何見てんの？みたいな。うん、まさか、いるの？みたいな。でも全部録音してて、なんか
落
ちて。で、で、まあまあ、一応、給料のことをちゃんとしてくださいね、みたいな感じで、まあ、ちょっと、あ、悪いやつを倒したな、って思って、で、まあ家に帰って、その、しおちゃんっていうちっちゃい女の子に、ただいま、ってやって、で、ちょっと場面がパッと変わったら、うん、この子を探していますっていう張り紙を貼っている人が写って、そこにしおちゃんの写真があってあるんですで、しおちゃんを寝かしつけて、結構いいマンションに住んでるん
です。で、2人暮らしで
、うん、で、ガチャって別の部屋にしおちゃん寝かしつけて別の部屋に入ったら、なんか血まみれのノコギリとか置いてあってで、何かわかんないですよ、何かわかんないですけど、ゴミ袋が大量に、うん、
多分ね、サプライズパーティー
なのかな、
うん、なんかこうケーキをね取ろうとしてたのかなと僕は思うんですけど、
はいはい、まあまあ最後のセリフは、あ、ちゃんと処分しなきゃなって終わってた。
ケーキをね作りすぎちゃったから、ね、ケーキをね、はいはいはい、
これは期待大で
さっき言ってたその男の子ファミレス、はい、メイド喫茶かな、なんかファミレスの男の子が行方不明になって、はい、でもそれは実はあなた監禁してるでしょ、うん、みたいな。で、これ言われたくなかったら、給料ちゃんとしてくださいね、うん、ってことで、で、最後ロッカー開けて、その男の子が縛られてぐったりしてるんだけど、
はいはい、
多分その子を助けるってわけじゃないんだよね。
そうですね、別に。
だからちょっとその佐藤ちゃんもおかしいから、うん、それはもう別のことなわけ。そう
そう、気をつけた方がいいよって、うん、女っていうのは怖いからね、っていうだけ。
おうおう、
助ける描写も一切なし。
だから、私は給料さえちゃんと払ってくれればいいんですから、うん、みたいな感じで、
う
ん、もう何も正義がどこにもない、うん、唯一あるのはケーキを作ったっていう
ケーキであればいいけどな
、はい、全員悪人なんですね。
そうでもそんな感じ
でもそれが花澤香菜ですからね
これがねなかなか難しいわけですね。
そうか、
僕はもうたまんなかったですね、
う
ん、
そうか、
これからも期待、
まあ、ということでですね、はい、新番組もですね、こんな風にもどんどんどんどんあるということで、また来週もね、
はい、
新番の話はしていきたいんですが、
はい、
はい、ではですね、B パートはですね、はい、とりあえず、
はい、
先にですね、
はい、
今期のこの夏アニメ、
はい、
3プラス1の、
はい、
暫定をやっていきたいと思いますんで、
は
い、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
今期夏アニメ3プラス1暫定、はい、ということでですね、もう恒例のコーナーですけれども、
はいはい、
まあ、今期の夏アニメで、その自分の気になる女性キャラ3人と男性キャラ1人を挙げようというコーナーですけれども、
はいはい、
でもまだ始まってないもんだよね、厳密に言うと。今の時点でつくもがみはやってなかったし、あとちょっとまだ見れてないのもあったりするんでね、
はい、
多分ちょっとまあ本当
だいぶ変わると思いますね、う
ん、暫定ではあるんですけれども、うん、
はい、
まあとはいえってのもありますね、僕はもう、はい、これガチガチの本命だなみたいなのも
一人は僕も結構そうかもしれないです、
うん、
じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ私からよろしいですか、はいはい、じゃあ私から、三平三平のこの夏の暫定女性キャラ3名、はい、まず1人はもうこれもう絶対もうこの子ですね、はい、邪神ちゃんドロップキックのメデューサ、
あー、
うん、もうこれは仕方ない、うん、で次がですね、ゆらぎ荘の、ゆうなさんの井ノ原ゆうな、
うん、
悩むとこではあるんですが、うん、この子です、
はい、
で3人目、
はい、
これはサブキャラ好きの私としてはこの子をほっとけないということで、うん、羽場戸の海老名優というキャラですね、
はい、
ちょっとこうちょんまげをしてる、
はい、
前髪、うん、後輩ちゃんですね、
うん、
なるほど、はい、私とりあえずこの3人、
じゃあ私、
うん、
1人目、
うん、
遊び遊ばせ、
うん、
野村かすみ、
はいはいはいはいはい、
メガネっ子、
はいはいはいはい、
2人目、
うん、
プラネットウィズ、
うん、
黒い銀行、
はいはいはいはいはいはいはい、
3人目、
うん、
これは本命かもしれない、働く細胞、
うん、
決勝版、
俺も
まあ、そうか
ますます疑惑が、はいはい、まあいいでしょういいでしょう、はい、さあ松崎さん、
はい、じゃあ僕ですね、一人目、
うん、
これはもう僕の中でももうガッチガチの本命です、うん、ゆらぎ荘のゆらさん、
うん、
雨のさぎり、くのいちの、
はいはいはいはいはいはい、
くのいち好きだな、
そうだ
ね、二人目、
うん、
羽場戸、
うん、
新垣渚、
おお、まあわかりますよ、
うん、
あなたわかります、
あのおっぱい揺れて
る、なるほど
ですね、おっぱいもっともっとある部長とかさ何人かいるわ、いける
、3人目、うん、どっちかな、はるかなレシーブの、
うん、
橘綾さ、
はいはいはい、あっちですね、もう一グループの、かなたちゃんとのペア組んでなかった
仲いい方です、
はい
はい
はいはい、
この一応今3人です、
なるほど、
はい、
じゃあちょっと語っていきましょうか、
はい、
それ
はい、
メデューサに関してはですね、
うん、
まあ、多分今後語られる率は高いと思いますね、
あ、
うん、あ、原作の頃からやっぱ好きだったんですよ、
ああ、そうですね、
原作読んでて、うわこの子いいなっていう、まあ悪魔なんだけれども、
うんうん、
ちょっとこう性格のいいみたいな、
うんうんうん、
まあちょっとガブリル・ドロップアウトのビーネパターンじゃ、うん、ビーネパターンなんですけども、それ弱いんだろうね、そういうのね、ギャップなんですよ。
ちょっと振り回される
感じ。そうそうそう。
そうですね。なんか邪神ちゃんがあれ用意していっつったらなんか用意されちゃうような。う
ん、で、まあ邪神ちゃんには苦言を呈すこともあるんだけれども、うんうん、基本的には何でしょう、依存体質みたいなとこもあるのか、普通にお金あげちゃったりとか、
そうそう、
あれ邪神ちゃんが男だったら、うん、普通にダメなカップルに見えるくらいの、
そうですね、
うん、そういう心配なところも含めてね、
うん、
いいんですよ。で、メデューサだから見た人が石になっちゃうんですけれども、
はいはいはい、
だから外出するときに紙袋かぶるんですね。
そうそうそうそう、びっくりした。
これがまたね、僕ちょっとね。いいんですよ、
僕1話まずしかまだ見てなくて、はい、いきなり外から帰ってた時に
はいはいはいはい、
いきなり紙袋かぶってたんで、はいはいはい、なんか怪しいやつが、うん、こいつ本当はヤバいやつなのかな、メデューサなんてと思ったんですけど、そういうことだったんですね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。
で結構ね、邪神ちゃんドロップキックはね、
うん、
本当1話のその出会いから徐々にキャラ増えていく過程を割とも
う
サクッと飛ばして
出会ってからの、
うん、主要キャラがほぼいるくらいのとから始まってて、単行本でいうとね5巻あたりのもう話をやってる感じかな。なのでですね、まあ展開も早いですし、あまりもう何でしょう、その細かく次から次へっていうよりはまず全員バッと出してキャラの配置見せてみたいな感じで、
うん、
いやでもメデューサはね、だって1話の、うん、だって1話もう始まって、うん、まあ原作知らない人なんかはキャラ誰が誰かよく分かんない、うん、
まあ確かに確かに、う
ん、結構いっぱいいましたもんね。
一番冒頭の提供 AR でしょ、
はいはいはい、
あそこメデューサちゃんだったの。
おお、
知らない人見たらこの子主役みたいな、
あ、
そんくらいのね逸材ですよ。
僕邪神ちゃんだと僕ミノタウロスの、
あ、ミノス、
あの子気になりますね、はい、あれ
ビーフ 100%
って書いてる、
うん、
牛柄の服着た、
うん、
結構おっぱいが大きかった気がする。
あの子もいいっすよ。
いや、
はいはい、いや あのね、結構ね、ドロップキック、邪神ちゃんはね、揺れると思います。
あ、本当です
か。で、多分みんなの性癖が出てきます。
あ、なるほど。
はいはいはい。
でもその中で右田さんはおそらく揺るがない。
揺るがないですね。もうこれは揺るがないです。あ、もう一人入ってきたとしても、この子が押し出すってことはないです。仮にラッキンのもう一人入ってきても。
なるほど。
はい。でね、あ、で、あとじゃあ、もう、井ノ原優太、優太はね、もう、やっぱ改めて見たんですけど、うん、あの手の幽霊子僕大好きですね。
あ、
ちょっと気が弱くてみたいな、気も使っちゃってみたいな。
いい幽霊。
そうそうそう
そ
う。あそこ可愛かった。なんか部屋小嵐が戻ってきた時に、はいはいはい、なんか身を隠そうとしてたからな、ね、壁に半分こう頭入れてんだけど、はい、お尻ポヨンと出てて、
お尻だけが出てる。
あれ俺エロゲ展開。
壁穴的なことですもんね。
そうそうそうそう。いやでもねあれはいいですわ。ちょっとまあまたそれまでキャラが多いから、
うん、
今後あ、またこの子も見たくなるかもしれないですけども、
はいはいはい、
多分ね。これちょっと本当5枠欲しいくらいですね。はい。で、サブキャラの、ハネバドのユウちゃんなんですけれども、エビナユウ。この子はね、まあ、第一印象から、ちょっとその、ギスギスしてたバド部の中で、ちょっとムードメーカーみたいな、明るい後輩、2年生だったかな、子なんですけれども、まあ、ちょっとその、たまに出る、なんとかっすね、みたいなのも、俺の金銭に触れたっていうのが、もう、すげえズキュンってきたのが、2話で、まあ、要はその、バド部でね、その、なぎさがちょっと部長をやってて、ちょっと、その、スパルタ見たくなっちゃって、何人か部員が辞めちゃうわけですよ。で、もう、ゆうちゃんが学校の部活終わって帰ってて、で、まあ、運動したからお腹減ったっていうと、コンビニで、なんか肉的なものを買って食べてたら、まず1回目はね、そのバド部を辞めてった元部員3人と会うわけ。
はい、
で、いろいろ最近部活どうなのみたいな話とか聞いてて、
はい、
で、なんかちょっとだべってたんだけど、で、最後その3人が、あ、じゃあ、私たち帰るからこれあげるねってチキン渡して帰るんですよ。
はい、
で、別にそこに喧嘩とかもないんですけども、うん、ちょっと、ゆうちゃんがムッとした顔をしてるんですよ。
はい、
どうやなんだろうと思ったんですね。で、今度2回目またそこで、次の別の日に、コンビニで買い食いしてたら、今度は渚と会うわけです。で、渚と会って、でも、なぎさをこう、励まそうとするのかもしれないんだけども、やっぱりちょっと空回り、不器用というか空回りするとこがあって、先輩背高いんだし、力だって私なんかより全然強いし、私なんかより才能あるんだしっていう、ちょっとなぎさの NG ワードをしてしまう。才能あるって言われたくないわけ。どれだけ私が背高くて有利って言われてるかもしれないけど、その陰でどんだけみたいのがあって、それでもあの子に勝てないみたいのがあるから、そこでちょっとなぎさが、まあ、八つ当たりなんだけど、切れちゃうわけよ。
うん。
うん、うるさいよみたいな感じで。で、その八つ当たりを受けるんだけれども、それでもその渚を心配してしまう性格の良さっていうのはまずそこで現れるわけですよ。うん、で、今度、その2話の中の最後、3回目にまたコンビニで、食ってたら、その、また元部員3人が来るわけですね。で、その子たちも、なんかこう、買い食いしてるんだけれども、私たち予備校に通い始めたからって言うんですよ。
うんうん、
で私たち別に部活辞めて遊んでたわけじゃないよって。
ああ
。あんたは私たちのことグレたと思ったでしょみたいな話をしてて、うんうんうん、で、そんな話して、で、私たち頭、使った後だからお腹減ってるからみたいな感じで、ゆうちゃんが食べてたフランクフルトを3人でパクッパクッパクッって食べて、
はい、
最後ちょっと一かけらくらいになっちゃうんですよ。
うんうん、
でも、で、あ、その頭使った後の肉は格別ねとか言ってんだけど、うん、それを食べられたのに、なんか嬉しそうなんですよ。
うんうんうん、
ゆ
う
ちゃんが、うん。これ何かっていうと、で、そこでその1回目のムッとしてたのとか、あ、なるほどって分かったのが、これ辞めてったみんなが、まあいろいろあって戻ってこないのは寂しいけど、なんかこう、その時点で、次のことを、見つけてなかったことのもどかしさがあったような感じなんで、だから、まあ、バドはもうやんないかもしれないけれど、みんなそれぞれ次のステップ進んでることが嬉しいみたいな感情になって、だから最初にムッとしたのは部活辞めても何もしてないと思い込んでムッとしたのかな、みたいな、うんうん。でもみんなやること見つかって嬉しいっていうのを、肉を食べられてこそその笑顔を見せれる、この子は天使だなと思う。これはなかなか、サブキャラにしては強いぞということでですね。はい、私ちょっと今回この3人を、まず、意外と硬いかもしれないですけどね。はい、
じゃあ私、まあ、遊び遊ばせは、まあ、もともと原作僕すごい好きだったので。
面白いな、
あれ。あれ、やっぱ、ちゃんと まあ、表紙、うん、漫画ずっと出始めから僕買ってましたけど、うん、まあ、表紙詐欺って、はいはい、もう作者さん自らも言ってるぐらいでしたけど、オープニング詐欺やんだって。まずオープニングがもう本当ただの可愛い女の子3人がキャッキャキャッキャやってるような映像で、うんうん、もう始まったらすぐもう、ビンタはするわ、鼻に指つくわ。いや、最高だね。やっぱその中でもやっぱね、かすみさんがね、
うん、あの、英語できない子だ
った。そうです、は
い
はい、メガネの。あの、居残りで、ずっと勉強してる風なのに、うん、英語2点って、うんうんうん、
あの5段階評価の2点じゃない
100点満点の2点
っていうねあれがやっぱあのキャラが良くて、うんうん、意外と花子がまあおかしいんですけど、うんうん、花子も頭も良かったりするんですけど、3人が3人とも頭おかしいんですけど、かすみさんのおかしさが割とやっぱ、うんうんうんうん、ちょっと狂気をはらんでいるので、
うんうん、割とクールっぽいっちゃクールっぽい感じの、
でもすぐキエーってなるような人なのでまたまあエロいです。ショートカットでメガネで巨乳っていうのがもうエロいんで、
ね。まあね。
まあ、そこはもう揺るがない。
揺るがない。性癖がまず。
そうですね。
まず性癖が。
性癖で。
はいはい。
で、プラネットウィズの黒い銀行、
うん。あれ面白いね、プラネットウィズ。
あれ、僕一話見てめっちゃ面白かったですね。
なんかね、
どういう設定なんだろうっていう、まだ消化はできてないんだけど。うん、
なんか、あ、ええー、なーって思います、ね。
なんか、敵と戦うときにさ、
はい、
なんか7人くらいザって並ぶんだけどさ、はい、みんななんかジジイはいるわ、
おじいちゃんハゲた嫁表のおじいちゃんとか、ほんまちっちゃい女の子、もう全然なんか統一性も一切ないよ、
なんか田舎のアベンジャーズみたいな、はい、でもなんかそれがまたね、へーと思ったりして、
しかも主人公がそいつらを倒すとか言い出したり、なんだこの展開っていう面白さがあって、そうそう、まあ、その中のなんかその主人公のまあ面倒を見てくれているなんかまあ組織なんか、
う
ん、
謎の
少女、なんかメイド服着た銀行っていうキャラクターなんですけど、うん、なんかね、あのこうムニってした
口、あの、うん、犬っぽい、
はいはい、はい、オメガみたいな、
そうそう、
小文字のオメガみたいな、はいはいはい、
でなんかまあ、声が伊沢しおりさん、
うん、
あのナナチの、
はい、
あの声に僕すごい弱いので
、ああなるほど、周波数的な、はい、逆も好きと、
いいですね、あのキャラクター的にもなんかニヤニヤしてる、
はいはいはい、ちょっと余裕のある感じがあって、
うん、何なんだろう、人外なのかなまたみたいな、うんうんうんうん、感じもあって、ちょっと今んとこも暫定としてはなんかね、出てくる委員長のキャラも可愛いんですけどね、
うんうんうん、
そのプラネットウィズに出てくる委員長キャラも可愛かったりするんですけど、はいはい、まあ銀行かな今回は、
なんか銀行はなんか、はい、飯食った後かな前かな、はい、なんかありがとうはみたいな、
あ
を言わないみたいな感じで、はい、それでちょっとムッとするのが、
うん、
あなんかいいなと思いましたね、なんかちょっとちゃんとそういうとこはちゃんとしてる、
可愛、うんうん、かったですね、うん、そしてまあ決勝版、僕まだ1話しか見てないんですけど、うん、一瞬映るんですよ、
うん、うん、あ映ってましたね、
もうそれでいい
あのピョコピョコ跳ねるやつ、はい、いやあれはね本当俺もね俺もちょっと遅く見たんですよ、
はいはい、
昨日か一昨日くらいに1話見たんですけど、はいはい、やばいぞと、
なんか2話が割と決勝版ちゃんが活躍して、
まだ見てない、
まだ見てないんですけど、
ほー見てないんだ
キ
ーかわいかった
まだ見てないのに選んだんだ
俺2話まで見たけど
いやもう1話のあれで俺はもう心を奪われました、
ああいや面白かったな、
面白かった、
完全に油断してたけど面白かった、
うん、面白い、話はもう本当に何だろう、うん、普通になんだろうね、あの学べる部分もあるし、
本当ためにもなりますし、
キャラもいいしね、はい、まあだから赤血球は花澤さんでしょ、
はい、う
ん、
でも敵が来て敵を倒したらくしゃみとして出すとか、
そう、それをロケットで描写するとか、そうそうそう、
面白いなこれ、
あとナレーションが能登さんじゃなかった、
あそうですよ能登さん、
はい、忘れちゃいけない、
そうだそうだ、いやすごい面白いですね、
面白い面白い、
僕は昔やってたあのたけしの万物創世記とか好きだったあれたまに病気の回とかあるんですよ、
はいはいはい、
それ僕すごい好きだったんで、あれ見てる感じでした、ね、
そうだね、
でもそういう感じなんで、
教育番組、
うん、ハクザララジテンも全身タイツでみんな
みたいな感じで
やってましたもんね、
は
い
はい、
芸人、
いやあれはね面白い、いやでも決勝番ちゃうね、本当だ
から可愛い、
1話のなんかなんでこっち来てくださ い、 みたいな、
あ今ちょっと
そうそうそう、ここ通らないでくださいっていうののピョコピョコ観念が、
はい、うん、やるいうね、ちっちゃい可愛い子でね生意気じゃないって久々な感じがちょっと、ああ
なるほど、
はい、
でなおかつ落ち着きがないっていう、
はいはいはい、
あの子供ならではの落ち着きのなさ、
いやもうこもう 腹の底から可愛いってもう言ってしまうぐらいの可愛さがありましたね。
娘にしたい。
しかも一人じゃないでさ。
そうね。で意外となんかカップルとまで言わないけど、はいはい、ペアみたいな。
そうなんかね。
でなんかこう。
なんかいっぱいいてね。
そうそうそうそう。
なんかイメージとしてはあのアズマンガ大王の大阪の妄想の
ちゅう
ちゃんの国に降りた時の。
はいはいはい。
ようこそいらっしゃいました。
はいはいはいはい。
スターみたいな。あの感じ。
わかるわかるわかる。
いやー。
やあれ幸せ。
幸せね。だってでもあれ俺の中にもいるんだよ。
そう。
俺の中にもいるんだからあれ。どうよ、もう体大事にしよう。
体大事にしよう。
あ、でもたまにほら、切り傷やんないと決勝版ちゃんが活躍できないから。
全然リストカットとか
平気。おお、寄せ寄せ。寄せ寄せ。俺は何の扉開けたんだ。
こら。こらこら。冗談がうまいんだから。
厳しい。なんでついついちゃうさ。そんくらいしないと、そんくらいしないといけないタームだったよ、今。言葉が出てきてる。
その3人
ね。3人ね。
はいはいはい。
じゃあ、松崎さん。
はい。僕はもう、ゆらぎ荘のゆらさんは、もう、さぎりはもうずっと好きなんですよ。
うんうん、
ラブヒナでいうところの青山素子みたいなポジションっていうか、クールな感じの。ね、割と推しに弱そうな感じ。男慣れしてなさそうな感じ。
はいはい、
で、ツンツンしてるけど、ちょっといいところ見せたら、ちょっと出れてくるんだろうなっていう、ちょっとちょろい感じ。うんうん、
あの、ちょろさ見え隠れしてますね。
うん、そうなんですよ。で、多分動きやすさ重視なのか、ミニスカートなところ。
はい、なるほど。はいはいはい。
だから、黒タイツながらも、もうパンチラチャンスがいくらでもあるところ。もう全部好き。全部。
途中で、あの、急速、あの、確定じゃなくて、あの、はい、急行に乗り始めた。飛び乗ったな、
乗り越えるなら、乗り換えた
ら。あの人乗り換えたの、僕。下北で乗り換えたの。気づきませんでした。いやーわねー、ああいうお色気、中ではもう必ず一人はいる、こういうなんかクールな感じのキャラクターっていうんですか。わー、好きですね。
くのいち好きだって意外とあれだね。
ああ、でも、
あれ読んだ、あの、ちょっと話変わっちゃうけど、くのいち椿の胸の内って
あ読んでないです、読んでないですよ。
高木さんの
作者。高木さんの人の。
読んでないです。
僕まだ。
あれ、おすすめ。
ああ、
なんかいっぱいキャラいるんですよね。
いるいるいる。
ああ、いや。
余談ですけどね。余談ですけど。俺は今もう、つい教えたかった。
あの先生がツイッターで書いてる、なんか、将棋部の
先輩後輩。はいはいはいはい。
あの漫画もめちゃめちゃ
いい。あれいいよね。
あれめちゃめちゃ
いい。もうアニメ化してくんねえかな。もうすぐアニメ化してくんねえかな。
すぐそういうこと言う。
緩和旧大という。
はい。で、二人目、羽羽羽の新垣渚。
あ、渚。
はい。まあ、先ほども、まあ、おっぱいって言いましたけど、うんはい、もちろん、
9個乗ってましたね。すでに。
もちろんそれもあるんですけど、その、詐欺の時も言いましたけど、やっぱりちょっとクールな感じのキャラクターがどっちかというと好きなので、で、しかも、やっぱり、すごい努力家で、うん、あんまり理解者がいない、少ないっていうところもちょっと、うんうん、あ、俺が理解者になってあげたいみたいなところもあるし。
ずうずうしい。
でも、なんか、ずっとそのね、怖い顔してるけど、うん、その怖い顔してるからこその笑顔を俺だけに見せてほしいみたいなのもあるし。
テレビでやってんの。万人が見てるわ。
いや、でも俺にだけ見せてくれるはずなの。
松崎の中の
本気さんは。はい。なるはずなんですけどね。ま
あ、でも、結構さ、コーチと練習してさ、で、コーチに言われてちょっと付き物が落ちたみたいになるじゃん。あ、こういうことだったんだ。
はいはいはい。
あの後のなぎさ、すごく角取れてさ。
そうなんですよ。
いい感じな
の、うん、またこっからまた伸びていくんだろうな、みたいなのもね。あって、
いや、あれはいいです
よ。だから、こういう子が報われる世の中になってほしいんです。
もう、アニメじゃなくて、世の中
が。世の中が。そうです。
地球規模で。
そうです、そうです。不良がいいことをしたからよく見えるじゃない。子供の頃からいいことをしてた子がよく見える世界になってほしい
んです。力説。
はい。
わかるよ、言わんとしてることは。はい、はい、はい。
で、3人目、はるかなレシーブかな。
はるかな。
はるかな。
はるかなでしたね。
ですね。はるかなレシーブの、その、立花彩さ。
うん。
その、まあ、主人公たちのはるかなコンビと対戦する、Bチバレーの
カ、あの、カ、カップルというか、うん、
ペア、もう CP って言うんじゃない
CP。この春からレシーブだってもう男キャラを一切出さないじゃないですか。
まあそうね。
おじいちゃんすら出てこない
でしょ。そうだね。そっか。
なんかびっくりするぐらい女キャラしか出てこないんですけど。
カメくらいか。オスかはどうですか。
カメ
ですかな、もしかしたら。
待って、カメを男、オスって言っちゃうとちょっといろんな。
暗入的なね。暗入的なものがあるから。
なんですけど、このあやさ、だからもう春かが割と好きなんですけど。
うん、わかるわ。
やっぱりそこの気にちょっと明るい感じっていうんですか。うん、
で、ちょっと背も大きくて、うん、おっぱいも
大きくて。で、バカとまでは言わなくても、ちょっと、うん、どっちかというと運動部寄りの、
はいはいはいはい、
で、あ、その明るさでちょっと周りを和ませるみたいなキャラクターが好きなんですけど、うん、でも僕はそのさっき言ってた春かなのかな、
うん、
かなたとその昔その、うん、ペを組んでたそのなるみと、
うん、
まあ対戦するみたいな感じになって、はいはいはいはい、そのなるみの今のペアがこのあやさ、
うん、
そうね、だからそのあやさ的にはなるみと、あ、なるみに戦わせたいけど、でも、で、はるかと思って話すんだけど、なんだこれね、あの、なんか昔のペア、で、これ、ちょっと今、ごちゃごちゃしてますね。
熱いしな。
これね、なんか図解にしたいんですけど、
なるほど。
喋りだけでどれだけ伝わるのかな、
うん、
あの、要は、昔、だから、今のペアの昔のペアの相手と戦うから、これで、もしかしたらよりを戻されるんじゃないかみたいな。
焼けぼっくいに火がつくわけです
みたいな感じの心配がちょっとあるところが、
うん、わかるわかるわかる。
そこだったんですね、僕が。
言いたいのは。
要は。
なるほど、ね。
だから、遥かに二人だけで会った時に、
はい、
もし、あの、ビーチバレーするんだったら、かなたちゃんとは続けない方がいいかもよ、みたいなことを言うの。うん、でもそれっていうのは、うん、過去にちょっといろいろ、
なるみと、かなたっていうのがちょっといろいろあって、うん、ペアが分かれてしまったから。
はいはいはい、はるかが、いや、でも私はかなたちゃんとやりたいんです、つったら、それ聞いて、うん、あ、そうなんだって、うん。でもちょっと安心した、なるみを、
う
ん、また取られなくて済むから、みたいな。
うん、そうそう
そう。ちょっと本当の、
うん、
今かの感。
うん、そう。
今かの感を。
はいはいはいはい。
あれはね、結構ド直球ですよね。
そうですね。
だってはるかもなんか本当に恋人みたい。
うん、言ってました、言ってました、言ってました。
うん、いや、わかりますわかります。
で、まあ、最終的に、まあ、負けて、でショックを受けてるナルミに対して慰める感じの、うんうんうん、あやさんもすごい良かったですね。後ろからこう抱きついてね。
はるかがそのかなたちゃんの過去のトラウマを克服するのを導くんですけれども、
うんうん、
で要は普通の試合じゃなくて1点取ったら勝ちでいいよみたいなあれ、
うん、素人だからみたいな。
でも1点取るわけですよね、
うん、
でその後に私じゃかなたを
救ってやりなかったというか
みたいなことを言うんだけど、それを慰める
あやさ、
あやさ、
今かの、
今かの、今かのは強いんだな。
そう、
今かの強いんですよ。
今かのの不安もわかるし、その包み込む包容力もいいっていう感じでしたね。うんうん、
普通に俺ら実写ドラマ見たらハマるのかな。元かの今かのが出てる。3次元なだけでね。
そうですね。
はいはい、なるほど。
はい、
これで
3人ずつ言いました。
した
はい、
了解です、
はい。
じゃあですね、じゃあ、もう男のキャラですね。
はい、
これをちょ最後言って、はい、締めにしましょう。
はい、
じゃあこれも、これでもうせーので言いますか。
せーのでキャラ名だけ言います。
はい。じゃあ皆さん出揃ってますか、
はい、
横ダンスね。
はい、
じゃあ行きますよ。せーの、
椎名亜希くん。
あ、もうこれ被った
の。被った。被ってましたね。
被ったの分かりましたね。
僕は、もうこれはもうしょうがない。うん、篠原荘の管理人さんの椎名亜希くん。
はい。はい。で、松崎くんも。
松崎くんも。
篠原荘の管理人さんの椎名亜希くん。
ああ、なるほど。はい、じゃあ、土井くんはですね。
土井くんは。
ハイスコアガールくんの矢口春夫くんです。
はいはい。
これはもう、好きな男キャラというよりはですもんね。
春夫が好きでしょうがない、俺は。
うん。
昔から。
そう。ダメ男の代表みたいな感じですもんね。うん、
我々は悲しいかな、やや性的な
目で。性的な目で見ましたね。
それね、そのアニメまだ見れてないから、もし見てたら性的に見てたかもしれない。
俺はね、性的に見ちゃうよ。
そんなやつ出していいんですか？
だってさっき自分のアバターだったらさ、
はいはい、
ショタになってお姉さんと言ってたけどさ、はいはいはい、もうこうなったらさ、もうお姉さんになってショタとみたいなのもある。 こうなってくるとな。
わかります、わかります。はい。はい、
まあ、そんな感じでですね、はい、とりあえず暫定を発表しましたけれども、はい、これが、次のクールにはですね、どうなるかということですね。はい、で、ちなみに、来週はですね、はい、ちょっと、伸びてた、はい、春アニメの、
はい、
前期アニメの3プラスワンはね、
暫定ではなく、
暫定ではなく、はい、結論を出したいので、ね、はい、その辺も楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで、以上、今期夏アニメ3プラスワン暫定でした。はい、ということでエンディングでーす。はい、ということでメールを読ん、ツイッターを読んでいきたいと思いまーす。はい、アマンチュ男の子問題待ってました。
待ってた方いた。
だいぶ引っ張ってましたもんね。
そうなんです。テコがココロちゃんを応援するのが良いのですよ。そして原作最新刊、おねしょた極まってますんで、三平さん読んでくださいということで。今日かなりおねしょたって言葉が飛び交ってます
ね。そうですね。
いいんでしょうか。はい、そして、山のすすめ、新エンディングで鳥肌立った。ああ、そろそろ出揃ったアニメについてみんなの感想を聞きたいってことです。
ああ。
エンディング良かったですよ。新しいやつ。なんかね、ちょっとこう、切ない感じの気持ちにさせるような感じで。そして、ありますね。邪神ちゃんドロップキック。メデューサって司さんに似てないですかと。
ああ、似てる。
確かに似てる。
確かに似てますね。
デザイン的に。
だからあえてね。
色も。
あえて、メデューサに対するこの気持ちを。あえてですよ、
はい、
あえて浮気という言葉にするならば、
はい、
するならば、うん、はい、浜田雅俊型の浮気ですね、これはね。
嫁に似た女に手を出す。
多くは語りません、ね、僕は浮気じゃないけどね。3プラス1のエントリー、あ、やっぱ人気ありますね。とりあえず邪神ちゃんのメデューサ、
う
ん、あと130回で紹介してた、佐藤と塩も気になる。これハッピーシュガーライフですね。
俺ね、塩ちゃんはね、ちょっと入るかけたな。
あら、またロリータ、
ロリータ。
大丈夫か、お前もさらってないから大丈夫。はい、篠原荘の管理人さん、うん、松崎さん案件だし、三平さん案件な予感。
あ、
ショタと巨乳は正義。
ああ、なるほどね。そうですね。
正義と言い切っていいのか。わからないのもあります
けど。そうですよ。だってみんな平和なんだもん。みんな幸せなんだもん。
そうね。う
ん、
羽根窓に松崎さんの好きそうな、ツインテールで高飛車なお嬢様口調でそこそこ巨乳なキャラが出てきたんで報告します。
ああ、
それで最終、あと一番新しいやつかな。
ああ。
2話目の引きでちょっと出てきて、みたいな感じでした。これも今後もしかしたら、
はいはい、いろいろ。
ハイスコアガール。今回のアニメの初見、主人公が土井中さんに似てる。
マジかよ、めっちゃ嬉しいこと言うじゃん。
似てる？
まあ、目つき悪い。うん、
確かに、
うん。ハメ技で任された大野さん、無言のまま筐体蹴りからの土井中さんへの右ストレート。
俺じゃねえよ。
その後も何かあるたび回し蹴り、裏剣、肘鉄、なんだこの可愛いヒロインは、最高だぜ、大野さん。
いやー、そうなんですよ。うん、
最高。
いや、満を持してですからね。アイスコアカード。
はい、面白い
と。はい。働く細胞を見てると子供の頃読んでた人体の秘密漫画を思い出す。
ああ、わかるわかる。
ああ、こんなこと漫画でも読んだなと懐かしくなった。うん、第2話の擦り傷を見たその日に指を切ってしまい軽く出血、ごめんよ、赤血球。
ああ、ちゃんと謝れる気持ちを。
そこから決勝番ちゃんが活躍してくれますから
。どんどん血流していこう。
ブッチャーみたいな話。ヒロアカ、全然話出ないなと思ってて、おお、ようやく語られるじゃんと思ったら、すんごい真面目な口調で、人外ヘソチラと透明人間のノーブラについて語る三平さん。いや、これは発明かもしれませんねっていう土井さん。これぞ二次祭って感じで読んでて。
よくまとめましたね。
よくまとめましたね。これは、とっちらかった、とっちらかった話を。あとですね、二次元再大社の夜ヘルスを聞きながら、こまごまといつまでも手頃に、バックナンバーを聞けるのがありがたいという。
あ、はい、
バックナンバーね、どんどん最近聞いた人も聞いていただいたりしてもいいかなと思いますんで。はい、今やってるアニメを見ている方や、漫画二次元嫁、コミケなど、二次元全般に興味がある方は、ぜひ聞いてみてください。いろいろアニメに関するポッドキャストやニコ生とか見るけど、これが一番面白いと思います。
うわ、
みそじよそじ芸人たちの弱いごと最高です。
ありがとう。
はい、もうこういうのをね、こういうのバンバン。
バンバン。
バンバン。
すごいな。
もうなんだったらね、もうツイッターだけには来たらですね、ポスティングもしましょう。怒られる。
怒られるよ、本当に。
まあ、はい、でもこんな感じでね、はい、広めてくれるとありがたいんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
久々の嫁をお礼色に染まれ、うん、相変わらずのイカレ具合がナイス。こんなトークが聞けるラジオ番組があるなんて僕らリスナーはついてる。
おお、
嬉しいですね。ね、イカレ具合ってところがね。
いや、素晴らしい。わかってる。
ああ、 指と指の間に指が入ってくるよーで爆笑。
手つなげ
つないだ、はいはいはい。
うちの嫁は手とかあまりつないでくれないから羨ましい、かっこ妄想。腰抱かれるのはキュンなので皆さん奥様にぜひ。ハードル高いんだよなあれは。うん。それつくづくおじさんたちはピュアな心の持ち主ですね。今週は水着の、あ、女子の水着と恋人つなぎについて真剣に話してて心が和みました。うん、今週の二次祭ちゃんと聞けてなかったんだけど、今聞いたらめちゃめちゃ面白いな。やっぱり嫁よ俺色に染まれのコーナー好きだわ、うん、嫁と手をつなぐつながない恋人つなぎの会話が中学生みたいだぜみんな知ってるか、これ喋ってるの学生じゃないんだぞ、すんません、もう僕44ですはい、ということでですね、
はい、
もう咳込むくらいで。
ありがとうございます、はい。ツイッターをね。
ありがとうございます。このラジオではツイッターでの、感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前明かしません。この番組の盛り上げにご協力ください。
そして、メール募集。
メール募集。
普通歌感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集。教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
あのね、教えて松崎先生ね、ちょこちょこ集まってきてる。
ああ、そうですね。
もうちょっと溜まると、あのワンコーナーででき
そう
な感じなんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで第134回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、
ねえ、いやいやいやいや、あと気になるキャラいたかな、
いや今回ねまだ見てないのあるけど、あ、でも俺ちょっとグランブルのね、あ、ちさちゃんって子はね、割と俺のなんかストライクゾーンからちょっと外れるかもしれないけど、よかったですよ。
あ、確かに、うん、そんな感じじゃない、
なんかちょっとクールというか、うんうんうん、ツンな感じはしてますけど、
うんうんうんうん、僕それこそ働く細胞で言うと赤血球、
赤血球ね、決勝版いなかったらもう赤血球ですよ。
まあまあまあ、そうですよね。
やっぱ花澤さんの声いいんだな。
いや、すごいよかった。
可愛い
ずっと聞いてたい、お前らどっちかの声花澤さんの声になればいいのに。
そんなことしたらもうどうしよう、俺自分で声取って